二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの坂井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャストを配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
で今回はですね、二藤さんの次のお店についてというテーマでいろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、
はい、
はい、6店舗目ですよね、次、
はい、
今5店舗あると思うんですけど、
はい、
次のお店をどうでしょうか、進み具合の方は。
そうですね、実はで、こう浅草のね、セミナーね、最近全国セミナー回ってましたけども、そこでは結構話してきたんですけど、その浅草のね、物件がいいところが実は一回見つかって、でそこでいろいろと交渉というか話を進めてたんですけども、まあちょっとダメになっちゃって、また新しく物件を探しているところなんですけど、まあその浅草の物件が見つかった時はもう実は床屋さん、もちろん僕は床屋なので床屋さんと、実はハンバーガー屋さん、ある方と一緒に、そのハンバーガー屋をもともとやってた方と一緒にお店を出そうかっていう、コラボのお店を出そうと思ってたんですよね、
はい、
こうバーバー&バーガー的な、
はい
はい、そんな韻を踏んでる感じなんですけど、そういったお店を出そうと思ってたんですよ。ただやっぱね、その飲食が NG の物件って実は多くて、で今回その飲食っていうところで、ダメだった、
そこでダメだったんです
って感じですね。そこの交渉をしてて、そのハンバーガーだとそこまでこう匂いとか、いろいろとその他の飲食に比べるとならないっていうところで、交渉はしてたんですけど、やっぱり結構古い建物で、歴史あるちょっと建物でもあるから、そのなんか飲食で、油だったりはやっぱ使うんで、そういうので、物件が汚れちゃうというか、っていうところで、ダメだったっていう感じですね。
そういう部分でダメなんですね。
そうですね。
じゃあもしサンドイッチ屋とかだったらもしかしていけ
るか。そうだから言われましたよ、その、どっかで作ってきて、
はいはい、
そこで売るだけだったら全然いいですよみたいな。それじゃあちょっとやる意味がないなっていうね、ある意味こう匂いが、出たりとか、そういうのが本当は良いわけじゃないですか、飲食
ってね。
だけどそれが出ないでっていうことですよね、どっかで作って送って、あんまりこう、僕がいつも言ってる売りにはならないなっていう。
やっぱりね、お店前通った時にいい
匂いがして、
匂いがして、
はい、
じゃないとやっぱりちょっと、ハンバーガーだとね、あれですよね、
やっぱ僕のイメージではもう店の前通ったら、そのハンバーガー作ってるの中が見えて、
はいはい、
でそこでもテイクアウト、テイクアウト専門というかだけにしようと思ってたんですけど、規模的にも、でそこで、ハンバーガーをもらえてとかで、髪切りに来た人はそのハンバーガーを安く買えてとか、ある意味タダで最初のうちをあげてとか、なんかそういうのも考え、いろいろ考えをこう巡らせてたんですけど、結果ダメになっちゃったっていう感じですよね。
じゃあ今次の物件を
探してる。そうです、はい、探してますね。今もちょっとあるんですけど、そこだとちょっと小さいんで、その規模が、ハンバーガー屋さんとコラボは出せなそうな物件だったりとか、結構そのいい塩梅の物件を見つけるのが大変なんですよね。
大変なんですね。
はい、例えばその20坪とかの物件とかになると、逆に今度家賃が高くなっちゃうんで、ちょっと厳しくなったりとか、だけど13坪とか15坪ぐらいで、ハンバーガー屋さんもそのテイクアウトだけ入れて、でうちのバーバーも床屋も入れて、4席ぐらい受けてみたいな、その絶妙な物件を探さないと
なるほど、
でしかも飲食 OK じゃないといけないとか、そういうのがいろいろあるんで、なかなか難しいんですけどね。
なるほど、
はい、
じゃあ今後どんどん探していって、タイミングもありますもんね、すでに入っちゃってるとか、申し込みが入っちゃってるとか、
そう、すごくもうね、本当いい立地を、僕はいつも探してるんで、もう一瞬で埋まりますね、本当。 そうだから不動産屋さんには申し訳ないんですけど、はいはい、常にその新着情報を見てもらってる感じですね。
もうすでに内見行ったらもう申し込みすでに入ってるとかもあるんですか？
ありますね、うん、全然ありますし、やっぱその同時審査とかになっちゃうと何個も申し込みがあって、はい、その中から選ばれるとかになるとやっぱちょっと資本力ある会社とかの方が優先されたりとか、うん、まあ、床屋じゃない業種がいいとか、まあ、床屋だともういろいろガス管工事とかいろいろしなきゃいけない場合もあったりするんで、まあ、それで、うん、あの後回しにされちゃうとか、まあ、そういうのもありますし。
なるほど、
は
あ、結構大変なんですね。
そうですね、まあ、正直どこでもよければね、
はいはい、
あの全然出せますけどね、
はいはい、
はあ、僕は割とそのあのスタッフも抱えてるんでそれなりの集客力あるリッチに出したいっていうのがやっぱあるんで、そうするとやっぱ難しいですよね。
確かに、
うん、まあ、一人でやる場合だったらちょっと離れたとこでもね、はいはい、ネットの集客だけであの全然大丈夫って場所ももちろんあるんですけど、はい、
やっぱり集客はね、まあ、立地で決まるっていう、
はい、
まあ、セミナーでもねお話しされてましたけど、
はい、
まあね、ネットの立地もそうですし、もちろんリアルの立地っていうのは重要になってくるっていうところで、
そうですね、両方やっぱ取った方が、
うんうん、
まあ、ネットの立地だけでも全然あの集客できるんですけど、まあ、僕の場合こうあれ200人とか新規客を集客したいとかが毎月あるんで、そうするとリアルのリッチとネットのリッチ両方奪う必要があるっていう感じですね、うん、
はあ、ちなみにじゃあ、まあ、もしかしたら以前ね お伺いしたかもしれないですけど、
はい、
じゃあなんかこういい立地を見つける上でのヒントというか、うん、まあ、これからねお店を出したいってい
う
のを聞いてると思うので、
はいはいはい、うん、
なんか二藤さんがこうのチェックポイントとかあったら教えていただけますか？
そうですね、チェックポイントは、平日も土日も関係なく人が集まる場所っていう感じですね、
うんうん、
それが一番重要かなと思ってて、
毎日お客さんが呼べる、
そう、 そうですそうです要するに、うん、でもなんかやっぱどっちかの場所って結構多くて、
はいはい、
あの平日、まあ、しょ、あ、なんだろうな、会社員とかが多いエリア、
はい、
だけど土日は人来ないとか、うん、土日は人がこう遊びに来る場所だけど平日全然人いないとか、まあ、そういった場所もあるんで、両方があのバランスよくあの金揃ってるエリアって、まあ、少ないとは思うんですけど、
はいはい、
まあ、それをいかに探すかっていう、
うん、
そうですね、まあ、それは本当なんか、なんだろうな、うちが出した吉祥寺とか例えばその渋谷とか、まあ、新宿っていうとこだけじゃないですよ全然、例えばなんだろうな、どこら辺がいいかな、まあ、結構、まあ、僕いろんなとこ見てるんですけど、
はい、
例えばまあ僕うちのお店があるエリアでいうとその荻窪とか、
はい、
まあそこら辺も全然ありっちゃありなんですよね、
なんか、まあ、いわゆるその人がいる町では そんなない、
うん、
そんな栄えてるところではないと思うんですけど、
そうですね、
そこでもあり、
そうそう、それなんでかっていうと、そのまあもちろん人が住んでる場所、
住んでます、ね、
うん、は間違いないと思うんですよね、でもうしかもこうお店も結構商店街とかも実は割とあって、
はいはい、
特に西荻がいいかなと思うんですけど、荻、はいはい、窪よりもその商店街も結構連なってて、で平日もそうだし土日もそのご飯食べに来たりとか、
はいはい、
ちょっとした買い物とかをその西荻で済ます、
うん、
わざわざその吉祥寺とか出たり、はいはい、新宿って出なくてもちょっとした買い物だったらそこで済ますっていうところだと、
うん、
ちょっとそこには来てもらえるんですよね、うん、土日もだ、そこを狙うっていうのは結構ありですね、
あ、
そうするとライバルもその吉祥寺とかに比べて少ないんで、
はいはい、
っていうところで、
なるほど、じゃあ別にそのすごい休みの日に遊びに来る人がいるとか、
うん、
そういう必要はなくて、
そうですね、
人がこうちゃんと毎日、まあ、まんべんなく
そ
こに集まる場所がある
とか、はい、そうです、
ね、西荻とかだとまあね、もちろん吉祥寺とか、
うん、
渋谷とか、
はい、
そういうことはやっぱり値段も下がる、
ね、全然安いですよ、
全然安いですよね、
はい、超駅前とか結構あるんで、
はいはい、じゃあわよくば狙ってる、
そう、まあ、ただなんでうちが出さないかっていうと、ちょっとうちの店的にこうブランディングを考えてて、
はいはいはい、
その今徐々にこう中野出して、
うん、
その高円寺出して、その吉祥寺出してとかっていうふうにちょっとずつなんて言うんだろうな、まあ、ブランド化されてて、
まあ、ね、まあ、なんか、ね、別に東京の人じゃなくても、
うん、
だからその僕も大学に入って東京出てくるときに、うん、 2つ受かってる大学あったんですけど、うん、吉祥寺が近かったから、うん、その大学にしたなんか、ね、誰でも知ってる良さそうな場所というか、
はい、そうなんですよ。
なんかね、かっこいいイメージになりますよね。
そうなんですよ。やっぱそのファッションだったりとか、
はい、
まあ、なんかデパートとか、
はい、
そういうのもあるエリアってそういうイメージがやっぱあると思うんですけど、やっぱうちの店、そのチルチェアとしてのブランドをこう上げていきたい。でそれはまあお客さんを集めるのもそうなんだけど、そのスタッフを求人にもこう効果もあると思ってて、はいはいはい、まあ、そういうエリアに出してて、やっぱ働きたいっていう子たちも増えてくるんですね。やっぱ若い子ってそういう考えがある子が多いんで、なので割とそういうブランドも考えて、ブランディングも考えてエリアを選定してるところがあって、西荻はいいんだけどっていう今、
なるほど、
はい、
集客ができるかもしれないけど、
そう、
物件もあるかもしれないけど、
そうだから、ある意味その店舗展開とかそこまで考えてなくて、そのスタッフもそんなガンガン入れなくていい、よくて、例えば1人とか2人とか、ある意味3、4人でもいいんですけど、あの店舗展開せずにガッツリその地域で売り上げ上げていきたいとか、まあ、そういった人だったら全然ありですね、うん、西荻とかっていう感じですね、
はいはいはいはい、なるほど
ですね、はい、
まあ、いろいろこう、まあ、未来を見据えながら、いろいろ見せ出すエリアも考えてる、
うん、そういうことですね。
じゃあやっぱ恵比寿とか、
そうですね、
どこも見たりとか、
割とだからまあぶっちゃけちゃえばこう上野とか、
はいはい、
浅草、まあ、上野もちょっと、まあ、微妙だけど、まあ、でもファッション的な、
はい、
あのカルチャーもそこにはあって、また、あ、浅草もちろんですし、なんだろうな、双子玉川とか、
はい、
はい、渋谷恵比寿とか、
自由が丘とか、
自由が丘日本橋とか、
はい、
そういうところももちろん見てますね。
そう
なんですね、はい、
じゃあやっぱり店を出すっていうのは大変なことなんですね、
う
ん、
そうですねでもなんかね、一番こう、頭のいいというか、あの、店の売り上げが上げやすくて、自分も豊かになりやすいやり方としては、うん、最初はまあ競合が多い、その渋谷とか、なんかそういうところに出すんじゃなくて、
はい、
そこの近く周辺で人が集まる場所をちょっと狙うといいかなと思いますけどね。
いや、まさに今回の西荻の例
とか、
みたいな。
そうですね。渋谷でもその東横線沿いのどこかちょっと人が、
はいはい、
あの休みの日にちょっと遊びに来るような、はいはいはい、渋谷に出れなくても、まあ、そこに買い物に来るようなエリアとか、
うん、
まあ、そういうところに出すと結構家賃も安くてライバル店もやっぱり少なくて、
はいはい、
っていうところに出せるんで、そこで一回売り上げ上げてから店舗展開を考えるっていうのは結構、
うん、
あのやりやすいかなと思いますけどね。
じゃあ1店舗目とか、
はい、
考えてる方は、
うん、
そういうのもありと。
そう、
祐天寺とかですか、東横線。
そうですね、祐天寺とか、なんか最近僕の友達のお店じゃないけど、まあ、僕の友達が働いたとこだと、そのもともと渋谷とかあの原宿でやってたお店が、
はい、
まあ、独立、その中のスタッフが独立してその学芸大学に出したりとか、
はいはいはい、
まあ、すげえありだなと思うんですね。学芸大だったら安いし、人も結構集まる商店街なんで、はい、あそこはそういう狙い方っていうのはいいなと思いますけどね。
じゃあやっぱり今の自分の状況と将来を考えて、
うん、
まあ、戦略的に
お店
も出していくっていうところですね、
はい、と思います。
わかりました、
はい、
じゃあぜひぜひ、まあ、これからねお店をこう出すとか、まあ、物件探してる方はですね、すごく参考になる話だと思うので、ぜひぜひ、実践してみてください。
はい、
はい、というわけで二藤さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。